Sun Na Photo Nice Show. この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのはちょっと緊張しております、吉安と。
すごく緊張しています、斉藤でお送りいたします。
どうも。
どうもでございます。
本格的に第1回を始めますけれども、
はい、
どんな番組かをちょっとだけ説明しましょう。
お願いします。
この番組ではですね、写真がちょっとだけ上手になるコツを毎回優しく説明しちゃうという番組になっています。
はい、
もう一つですね、ポッドキャストなので、作例や絵をお見せせずにポッドキャストの声だけで写真教室のようなことをするというですね、
はい、
こう大きな壁を登るというかですね、
はい、
壁にぶち当たってるような、番組になっております。
おります。
なので、写真に興味がある方、
はい、
なんかどうもうまくいかないなと思っている方、写真ね、
はい、
そんな方に聞いていただければと思っております。
はい、
ということで斉藤さん、最近写真ライフはどうですか？
いやー、寒いですからね、デブ症になっております。
あー、なかなか外出れないですよね。
そうなんですよね。
カメラ持って出てもかじかむからとかってカバンから出さなかったりするからね。
そうなんですよね。
ですよね。私はですね、ちょっと知り合いから、NEX ってやつですか、
はい、
そうです。あれを、本体を借りまして、
はい、
昔から使っているこうマニュアルフォーカスのレンズのアダプターをくっつけてですね、撮るというのをやっていて、ちょっと面白いなと思って本体が欲しくなっている今日この頃ですね。
あらららら。らでも昔のそのマニュアルフォーカスのレンズがくっついちゃうってすごいですね。
そうなんですよ。昔のマニュアルフォーカスのレンズを新しいデジカメにつけるときって、今のデジカメ一眼レフのやつとかって絵を撮るところの前にいろんな増物が入っていて、その前にこうレンズをガオってつけるわけなんで、
増物が入る。はい。
ニコンの昔のレンズは新しいニコンの一眼レフにそのままつくんですね。
あ、はいはいはい。
なんですけど、マニュアルフォーカスからこうマウントっていうんですけど、この取り付けるところ、
はい、
あれを変えちゃったところはなかなかうまくくっつかないのが、特にライカ用のレンズと言われている、ちっちゃくて性能が良かったりするレンズが上手につくのがなかなかないっていう中で、最近出ているマイクロフォーサーズという風に名前がついている機種でいうと、オリンパスのペンとかいうやつとか、あとパナソニックの GF なんとかとか GH なんとかみたいなやつは、その増物がないんで、絵をが映るところからそのマウントまでが短いんですよ。あとソニーの NEX っていうのも短くて、そうするとこう延長してレンズをくっつけるってい こう筒を作ってあげるだけでくっつくようになるので、私が持っているなかなか他のカメラで使えなかったらキヤノンの昔のマニュアルフォーカスのレンズがくっつけられるんですね。で、高校生の時からずっと一眼レフをキヤノンのやつ、マニュアルフォーカスのやつを同じ機種を使ってまして、
はい、
未だに使うことがあるんですが、それで揃えたレンズが使えるので、なんか面白いなと。
遊べるっていうのがすごくいいですよね。
そうですね、遊べる感じ、趣味として使うには楽しいかななんて思ってるところです。斉藤さんはそういうまた他のカメラにうつつを抜かすとかないんですか？
うつつは常に抜かしっぱなしですかね、今は。抜かしっぱなしですけど、ほらね、そんなにじゃあ、いや、こっちのね、例えばニコンのこっちのカメラの方がええやんとかって、ね、すぐ買えるようなお値段じゃないじゃないですか。
そうですよね。
だから、ちょっと難しいな。
この前なんか、フィルター欲しいとか言ってましたけど。
フィルターとか、いろいろよくわかんないくせにね、そういうところばっかりに目が行ってしまいましてね、ちょっともう、いろいろこう、試してみたいな。ね、あればっかりなんですけど。
そうか、じゃあアクセサリーってどうみたいな話とか、噂によると楽しげなものがあるらしいけどどうみたいな話もしていければいいかなと思っております。
もうそれを私が一番楽しみにしております。
そうそう、なので、斉藤さんもぜひ、斉藤さんが質問するコーナーとかもやっていきたいと思うので、そんなこともやっていきたいなと思っております。でですね、このそんなフォトないっしょですけれども、毎回1個お題を決めて、それに沿って説明をしていこうというふうに思っているので、今日のテーマは、一歩前へ出ろ ですね、わかります、一歩前へ出ろです。
それあの昔スネークマンショーってあったの、急いで口ですねみたいなもんですか。
ちょっとあれとは違うんですけど。
ちょっと違うんですか。はい、すいません。
そう、悪いことしてこう列から前に出させられるとかともちょっと違って、
ちょっと違うんですか。
そうなんですよ、一歩前出ろっていうのはどんなことかっていうと、写真撮るときに撮ろうかなって思ってから一歩前に出てみるっていうのがポイントじゃないかっていう話になってます。
なるほどなるほど。
結構私いろんなというか同僚とかから、
はい、
写真この写真どうとか、どうやったら写真上手くなるのとか説明じゃないや、質問されてですね、それに対してこうアドバイスとかをしてきた中で、
はい、
すごく多かったのは、写真を撮ろうっていうときにカメラを出してですね、パシャって撮る、当たり前なんですけど、
はい、
なんか写真の中で撮りたいものがちっちゃくしか写ってない写真がなかなか多かったんですね。
はいはいはい。
皆さん昔そこそこ年食った方だったら使い切りカメラ写るんですとかあるじゃないですか。
ありましたね。
ああいうので撮るときに覗いてパシャって撮ると、なんか友達がちっちゃかったりとかですね、
はい、
撮りたいものがちっちゃかった覚えがあるんじゃないかと思うんですよ。
ありました。
プリントしてみたら、
ありましたね。
そういう写真が未だにね、いろんな人が貼って、そんな時に、一歩前に出て撮ると、撮りたいものが大きく写る、当たり前か、なんですけど、そこを一歩前に出るっていうのがとっても大事なんですよっていうことです。
まあ、例えば写るんですとかですと、その、実際にそのフィルムに写ってる状態と、あの覗いてる、一応あれは光学ファインダーと呼んでいいんですかね、まあ、レンズが何も入ってなかった素通しファインダー、あれだとほら本当に感覚がつかみづらかったんですけど、今のデジカメってね、あの背面にこう当たり前ですけど液晶がついてて、レンズが捉えた映像をそのまま見ることができるじゃないですか。
できます。
で、どういったんでしょう、昔に比べてその一歩前に出るという感じがもっと今つかみやすいと思うのですが、
それはですね、皆さんズームされちゃうんですよ、
あ、なるほどなるほど、
そうなんです、で、ズームすれば大きくなるよねって皆さん思ってるんですけど、ズームで大きくするのと、一歩前に出て大きくするのの違いっていうのが実はあるんですね、
はい、
で、なんだろうな、ズームっていうのは同じ場所からレンズのこう焦点距離を変えるっていうんですけど、画角が変わるじゃないですか、
はい、
なので、真ん中を切り出したり広めにこう切ったりするっていうのが変わるのがズームですよね、それは分かりますよね。
分かります、はい、
なんですけど、一歩近づくと周りの景色もずれていくじゃないですか、分かります。例えば背景と、写したい人が2人こう違うところに、距離が違うところにいますよね、
はい、
そんな時に一歩前に出ると、遠くの景色は一歩分しか近づかないけど、
はい、
近くの人はもしかしたら5メーターが4メーターになるかもしれないじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
近づき方が違うんですよ。で、一歩前に出て、写真の中の被写体を確かめてみるっていうのをやると、今度一歩下がったりもできるようになって、フットワークが軽くなるっていうのがとても大きいんですね。だから撮りたいと思った時に、ここの場所じゃなくてもっと近づいたり遠ざかってもいいんじゃないかって思えることがすごく大事なので、それのやり始めが一歩前に出るっていうことなんですよ。
なるほどなるほど。
なのでぜひね、今度写真を撮る時に、この場所じゃなくてちょっと前に出てみたらどうだろうっていうのを思うと、違った写真が撮れたり、今までこうズームをして、なんかズームの比率この辺じゃないし、あの辺じゃないしって、特にコンパクトカメラだとズーム時間がかかるじゃないですか、ジリジリジリジリって、あれをするんじゃなくて前に出てみたり、後ろに行ってみたりして、写す範囲を変えると新しいこう写真の見方ができるんじゃないかなって思ったりします。
なるほど、確かにそうかも。いや、そうですよね。
なので昔私がこう写真を始めたもう20年近く前ですかね、
はい、
もっと前の頃は単焦点レンズといって、
はい、
ズームができないレンズで撮りなさいと言われたもんなんですよ、
は
い、
うん、
その頃はね、ズームのレンズの性能が悪かったから、写りが悪いっていうのもあったんですけど、どっちかっていうとそのこの画角の中で自分が撮りたいものを足で探すと、いうのが大事っていうのがやっぱり写真上達のコツだなと思っています。
いわゆるその画角っていうのはお花をこのぐらいの大きさで写したいのよっていう、そういう意味ですよね、画角っていう意味は。
そう、あの単焦点っていうのは、うん、横は横が例えば60度写って、うんうん、縦が45度写るっていうのが固定、
うん、
そこは動かないんで、花を大きく撮りたければ近づかなきゃいけないし、う
ん、小さく撮りたいんだったら離れなきゃいけない、
うん、そうそういう感じなんですよ、うん、でズームは楽ちんなんですけど、
うん、
なんていうかな、撮ろうかなって思ったところの、普通のなんていうのかな、写真が撮れるんですけど、
うん、
足で近づいたり遠ざかったりすると、うん、視点をちゃんと考えて撮れるっていうのがポイントになると思ってます。
なるほどなるほど。
うん、なので、ズームレバー、またズームボタンかな、
うん、
っていうのを使ってみる前に、うん、一歩前に行ったり、一歩引いてみたりして、
うん、
背景と被写体、撮りたいものが、うん、大きさの関係がどうなるかっていうのを見ながら、写真を撮ってみると今までと違った、もしかしたら生き生きした写真だったり、
うん、
今までと違った視点の写真だったりが撮れるんじゃないかと思ってます。斉藤さん、そういう経験というか一歩前に出るみたいなことって心がけたりしますか？
ですね、俺も正直に言ってしまいますと、
うん、
そのまあズームに頼ってましたね。正直言っちゃうとズームに頼ってましたね。
最近単焦点のレンズ買われたと思うんですよ。
はい、
確か、
前回のその第0回の時にね、ちらっとお話ししましたけど、はい、吉安さんからいろいろちょっとこうお話を聞いた時に、まあ実際この今回話してる話題も出たんですけど、
うん、
だその時にちょっと寄ってみろとか下がってみろとかっていう話を聞いて、で、ましてその単焦点のズームのないタイプのレンズを今つけてますね。もう今それしかつけてないので、
うんうんうん、
それはもう非常に今、心がけて、心がけなければならない状態にして、うん、ねこうなんか思いっきりこうズームズーム、あ、ズームねえんだよこれつって寄ったり下がったりしながら写真は撮ってますね、今ね。
うんやっぱりこう動き始めると動けるようになるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
それがなんか思いつかないじゃないですか、撮ってると。
そうなんですよね。結局ほら、まあ、だって人間なものじゃないですけど、ズームついてると本当その場に立ってて、あ、いいや、寄るんだったらズームね、あの望遠側にしちゃえばいいやっていう風に人間思っちゃうんですよね、これね。
そうなんですよ、うん、で、あとよくあるこうブレるんですけどとかって話がある中で、
はい、
望遠にするとブレやすいので、
うん、
その辺も近づくっていうのは一個ポイントかなと思ってます。あと最近ある背景ぼかすとかいうのも、被写体に近づいた方が、ぼかしやすい背景をっていう特徴もあるんで、
うん、
もちろん一歩前っていうのは象徴というか、スローガンなだけで、花を撮るのに一歩前に出ると通り過ぎちゃうんで10センチ前15センチ前っていうのもあるんですけれども、うん、そんな感じで近づいてみるのもすごく面白いんじゃないかと思ってますね。
もう本当に、はい、うん、基本的にちょっと動いてみる、いろんな方向でいろんなこう、ね、前出たり後ろ下がったり右行ったり左行ったりって、一つの被写体に対していろんな角度とかいろいろなシチュエーションで撮ってみるといろいろ面白いという感じですね。
そうですね、うん、そんな感じだと思ってますね、
うん、
ということで、うん、ズームを使おうかなって思った時には、
うん、
一歩前に出てみる、
うん、
あとはこれで違う撮り方ないかなって思った時に一歩下がってみる、
うん、
っていうので撮ってみたらいかがでしょうかというお話でした。
はい、
はい、で次のコーナーは、まあ、初めて第1回なので、うん、段取り悪いんですけれども、
うん、
斉藤さんの素朴な疑問のコーナーをちょっとやってみたいかなと思うんですけれども、
はい、
最近なんか疑問質問わからないことあったりしますか？
ですね、ちょっとレンズについてお答えしていただきたいんですけど。
はいはい、お答えしていただきましょう。
なんか日本変でしたね。とりあえず俺そのデジタル一眼を買った時にですね、いわゆるレンズキットっていうのを買いまして、うん、
はいはい、
うん、で、まあ、それいわゆる標準ズームって何が標準だか俺は未だよく分かってないんですけどね、標準ズームっていうのを買いまして、うんうん、でその後に皆様からお勧めしてもらって 50mm っていうのの単焦点を買ったんですけど、
はい、
これ いかがなものかっていうと、そのなんか どうなのよっていう感じなんですけど、すごい抽象的でごめんなさいね。
はいはい。
うん、
50mm1.8 っていうのを買ったんですよね。
そうなんです。はい。
そう、まず標準ズームって何って話をちょっとだけしちゃうと、
うん、
カメラのレンズって大きく分けて、
うん、
広角なやつっていう広い範囲が撮れるやつ、
はい、
と望遠っていう狭い範囲が撮れるやつね、
うんうん、
遠くのものが大きく見えるってやつ、
うん、
でその間に標準っていうそこそこの角度が撮れるやつっていうのがあるわけですよね、
はいはい、
そこまでは多分そんなに難しくなくて、
うん、
広角よりも広く撮れると超広角だったり、
うん、
魚眼っていうのがあったりする、
はい、
で望遠レンズも超望遠があったり、
うん、
標準と望遠の間に中望遠っていうのがあったりするんですけど、
はい、
まあまあそんな感じで並んでいて、
うん、
皆さんが撮りやすい画角ね、角度この辺の範囲が映るんじゃないかっていうので、
うん、
ズームレンズその角度が変えられるのが標準ズームっていうやつなんですよ、
うんうんうん、
なので皆さんがあこんな風に撮れたらいいなっていうのが大体カバーされてるのが標準ズームで、それがくっついてくるんですよね、
うん、
でさっき話した一歩前に出ろっていうコツは、
はい、
ズームじゃないやつを買うと前に出るしかないと、
うんうんうん、
また後ろに下がるしかないと、
うんうんうん、
いうのがあるんで、
うん、
ズームじゃないの単焦点、
うん、
単はまあ一つのって意味なんですね、うん、焦点距離が変わらないの単焦点っていうのを買うのが、まあいいんですが、
はい、
標準ぐらいの単焦点っていうのを買うのがいいはずなんですよ、
うん、だから俺が買ったその 50mm っていうのが一応
そう 50mm は標準とずっと言われてきたんですけど、
うん、
それはフィルム時代の時の標準っていうのは 50mm だったんですね。
はいはいはい、はい、
で今皆さんが使ってるカメラは、
うん、
実はそのフィルムの時と撮ってる場所と映る場所の大きさが違ってるんですよ、
うんうんうん、
APS-C とかって書いてあったりするんですけど、
うん、
ってことはどういうことかっていうと、
うん、
フィルムの時よりも映る範囲が狭いんですね。
お
同じレンズを使うと、
うん、
真ん中のあたりしか撮れないんですよ、
うん、
ってことはどういうことかっていうと、はい、普通の標準レンズを買っちゃうと、
うん、
ちょっと望遠目に映っちゃうわけですね。なので 50mm を買うと、
うん、
フィルムカメラで 75mm ぐらい、
うん、
いや 1.5 倍ぐらいの焦点距離と同じ画角が映るわけですよ。
はいはいはい、
なので多分斉藤さんそれ使って撮ると、
うん、
どうも飲み会の時に後ろ下がんねえと前の人が入んねえなとか、
そうなんです、
そんな感じを受けてたり、あとちょっとその辺の景色撮る時に、
うん、
あれこんなちょっとしか映んねえのって思ったりすることがまあまああるんじゃないかと思います。
あります、非常にあります。
逆に、ちょっとこう注目したものを撮る時に、
うん、
そうこんな感じこんな感じとか、
うん、
になるのがその中望遠ぐらいの、
うん、
75mm 相当って書いてあるんですね、
うん、
が今の 50mm がちょっと棒になっちゃう感じなんです。ってことは、それから考えると、
うん、
使いやすい画角にするにはどうするかっていう と、
うん、
50mm ぐらいに相当する画角のものだから50を 1.5 で割ったりするわけだな、
うん、
そうするといくつになるか、30ぐらい、
30、はい、
なのでできれば 30mm の前後のものを、
うん、
買ってみると、
うん、
一番使いやすいんじゃないかと思っています。
うん、
多くのカメラメーカーで 28mm っていうのが売ってるんですね、
はい、
ラインナップの中では、
うん、
なので 28mm っていうのを探して使ってみると、
うん、
いいんじゃないかと思います。逆にね、目的がある人、
はい、
例えば標準ズームを買ったんだけど、
うん、
もっともっと広い景色が広大な景色が撮りたいぜっていう人は広角なものを買えばいいし、
うん、
もっともっと遠くのもの、例えば野鳥が撮りたいというのは望遠のものを買えばいいっていうのがあるんですけど、
うん、
いいポンおすすめなにって言われたら、APS-C って書いてあるやつだったら 28mm ぐらいの単焦点のものがいいんじゃないかと思います。
うんうんうん、
もう一つおすすめがあって、
はい、
物を撮りたいという人も結構いるんですよ。
うん、物というと例えば
テーブルの上にある物撮りと言われている、
うん、
自分のアクセサリーとか、
はいはいはいはい、
お花とか、うん、なんかちっちゃいものをすごく拡大して撮りたいっていう人がいて、
うんうんうんうん、
そういう人はですね、マクロって書いてある、
うん、
マクロレンズっていうのを買うと、
うん、
いいんじゃないかと思います。
なるほど。
それはですね、
うん、
すごく近づけるレンズで、
うん、
普通こう物撮ってるとあまり近いとピントが合いませんってピコピコピコって言われて、
うん、
撮れないことが多いと思うんですけど、
うん、
マクロレンズって書いてあるやつはとっても近いところまで撮れるので、
うん、
マクロレンズを使ってあげるとお花のアップとか、
うん、
アクセサリーとか、
うん、
またはフィギュアとか、
うん、
そういうのがこう画面いっぱいに撮れたりするので、
うん、なるほど、
そういうのを撮りたい人はマクロっていうのがおすすめですね。
う
その時もマクロも、まあ、メーカーにもよるんですけど50とか100とかがある中で、うん、APS-C の方だったら50ミリマクロみたいなものを買うのが、いいんじゃないかと思っています。そんな感じで次の一本を買うといいんじゃないかと思うんですが、じゃあ斎藤さんが買ってしまった50ミリってのはダメみたいなことを言っているように聞こえるあなたは考え直してほしい、
うん、
50ミリ1.8 のいいところはすごくたくさんあってですね、うん、そこのフォローをしましょう。
はい。
1.8 って書いてあるじゃないですか、50の後ろに。
はい。
それって何の数字だか分かります？
一応、絞りってやつです
ね。小さいと
明るいんですよね。
そうそうそう。レンズには明るさっていうのがあって、うん、レンズの、まあ、仕組みとして光をだんだん小さくしてってというか中に絞りっていうのが入ってて、
うん、
光があんまり入らないように小さくすることができるんですけど、
うん、
大きくする方はレンズの太さよりも大きくならないんで、
うん、
一番明るくした時にどのくらいの明るさどのくらいの光が取り込めるかっていうのが、書いてあるんですね、レンズの性能には、
うんうん、
それが 1.8 っていうのはまあまあ明るい方向で、うん、たくさんの光が入ってくるっていうのができるんで、
はい、
それがちっちゃいレンズを買っておくと暗いところでもよく撮れたりとか、
うん、
あともう一つそれが小さいほど前後にボケる量が大きくなるっていう特徴があるので、
うんうん、
前後をぼかした写真を撮りたい人は、
うん、
そこがちっちゃい、ね、絞りの値ね、
うん、
ちっちゃいレンズを買うと前後をぼかした写真が撮れる、
うんうんうん、F1.8 とか F1.4 とか、
うん、お手頃価格、うん、あそうです F1.8 ですね、
うん、買ってい
いそれはですね、
うん、
お手頃価格で前後がぼけるということにかけては、うん、とてもおすすめなレンズで、
うん、
そんな写真が撮りたい人にはぜひぜひおすすめというレンズになってます。なのでまあ目的に応じて普通に撮りたいんだったら28とか30ミリ前後のレンズを買ってみましょう、
うん、
物撮りちっちゃいものを大きく撮りたいっていう人はマクロレンズ、
うん、
でボケた写真前後をぼかしてない写真が撮りたい人は、
うん、
F の値というか絞りの値がちっちゃいやつを買ってみましょうっていうのがおすすめになります、
うん、なるほどなるほど。
お分かりいただけましたでしょうか。
まあ、今回はねもうそんなに長くは喋れないですから、その、
うん、
APS-C とは何ぞやとか、
はい、
フルサイズとは何ぞやってことはまた次回ちょっとレクチャーいただけたらと思いますね。
また今度おしゃべりしてみたいと思います、
ね、でそれを聞けば今日聞いてたそのレンズのその画角といいますかね、そういうのの関係も少しは、分かっていただけたらいいななんてね。
そうです、今日覚えておいてほしいのは、フィルムのサイズと同じやつがフルサイズで、
うん、
APS-C って言われるのに言われてるやつはちょっとだけ小さい、
うん、
フォーサーズとかマイクロフォーサーズって言われてるやつはもうちょっと小さい、
うん、
なのでだんだんそこが小さくなるほど少しの範囲しか映らないから、
うん、
同じ焦点距離と呼ばれてるやつだと望遠っぽく映っちゃうっていうのがなんとなく分かってもらえるとレンズ選びの時に役に立つんじゃないかと思います。
ね
え、
俺も悩みました、はい、これ本当ね
そうなんですよ、なんとなく分かっているようで分かってないというか、
う
ん、よく分からないのがこの辺のことなので、
だからまあ次回ね、次回というか、まあ、いつになるか分かりませんけどその辺ももうちょっと突き詰めてこうもうちょっと談義ができたら面白いんではないかと思ってますよ。
あ、分かりました、うん、じゃあその辺の説明もしてみましょう
ね。
はい、ということで今日の話題はこんな感じですかね、うん、
ですね、
はい、で次回のお題だけ、ちょっと紹介しておくと、うん、
はい、お願いします。
次回のお題は気配り目配り、
気配り目配り、
そう
なんか
そんな感じ
で、あいたたたって感じですよね。気配りできてね、目配りできてねって感じですけどね、あの写真じゃなくて実生活でもねっていう感じです。
そうそうそう、写真の目配り、目配り、気配り、どんなことなんだろうっていうのをおしゃべりしてみたいなと思っております。
はい、
ということで、この後は皆さんの質問やらですね、私たちのブログのページのお知らせになります。
はい、そんなフォトナイスショ
ー、そんなフォトナイスショーお知らせの時間です。
はい、
そんなフォトナイスショーでは皆さんのご質問、ご意見、まあ、コメント、まあ、お叱りなどいろいろ受け付けております。
はい、
コメントの方はですね我々のところのブログかあとはツイッターもしくは、メールの方で送ってくれると嬉しいです。ブログの方のアドレスは sonnap.caesar.net です。
はい、
sonnap フォトの p ですね、
はい、
.seesaa.net になっております。 います。はい、こちらでコメント欄あるのでこちらでコメントしていただくか、うん、またはツイッターの SONNAP のアカウントの方に、メンションしていただくなり、
はい、
すると我々に、メッセージが届きます。
はいはい、
あとはですね、メールアドレスもありますのでそちらに長いコメントなども、いただけてもいいんじゃないかと思っていて、
うん、
こちらのアドレスが sonnap@0438.jp になっております。
はいはい、
あとはですね、
うん、
姉妹番組、まあ、お兄さんお姉さん番組ですね、
うん、
のそんなことないっしょっていうやつと、
うん、
そんな it というのをやってるので、
はい、
こちらもぜひ聞いてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。というわけで第1回なんとか終了の時間が近づいてまいりましたが、どうですか、やってみて。
難しいですね。
やっぱり A なしでね、言葉だけでなんとかするっていうのが、
そうなんですよね、
どんどん課題になってきそうな感じがします
が、本当ですね、これ本当難しいと思うな。
まあその辺ね、簡単だとつまんないんで、ちょっとぐらいチャレンジなところがあってもいいんじゃないかと思ってます。
はい、
ということで、第1回のそんなフォトないしょ、この辺で終わりにしたいと思います。
はい、
来週、何日になるんだ、2月の16日かな、
うん、
に第2回、
はい、
気配り目配り忘れずにというのを、うん、放送しますので、
はい、
そちらも楽しみにしてください。
はい、
ということで、お送りいたしましたのは、説明はうまいけど写真はもうちょっと頑張れな、よしやすと、
そんなフォトないしょと、そんないプロジェクトのアカウントとかけまして、
お、かけまして、
冷め切った夫婦生活と解きます。
その心は、
どちらも愛がないでしょうの斉藤でお送りいたしました。
どうも、最後にこの番組の BGM で流れてるのは、
はい、
鉄尾芸術製作所、楽曲をクリエイティブコモンズのライセンスで使わせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではまた来週。さよなら。
さよなら。